皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について、記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら、掘り下げていく番組です。今日司会を務めます本橋です。
ご一緒する林です。
ご一緒する新関です。
はい、今日はこの3人でお送りしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パチパチ
パチ。はい、今日のテーマはですね
早いね、なんかいきなり本題なんだ、
はい、他に何か話すことあります？今日は雨ですね、ジメジメしてますね、
はいはい、今日っていつだよ
収録日は、9月4日で、9月7日に発行する、ヒューマンメイドという、ブランド会社の特集を自分が企画したので、今日はそれについて話そうと思って、おります。
はい、はい、ヒューマンメイド、
皆さんヒューマンメイドについてはよくご存知ですよね。
新関さん、分かります？ヒューマンメイド。
はい、存じ上げております。
存じ上げている。
はい、はい、
どんなブランドっていきなりこうさっき言われたことをさっきなんか林さんはいつも質問がきついっていうふうに
質問攻めの
言われたんで、
どんなブランド、どんな企業、
どんな企業、知ってること言ってみて。ちょっと
うわこれやだな
試されてるみたいな、
試されてるのでちょっとい
い、もうざっくばらんで大丈夫、
いいですよ、
はい。
まあ、2号さんがクリエーションをされていて、はい、最近ですとその上場をされたっていうところで、
ちょうど1年ぐらい去年の秋ぐらいだったね。
そうですね、
うん、
はい、
上場しましたよね。
昨年でしたっけ？
去年の11月ぐらいだったっけ？
そうでした。はい、もう最近のような感じで、
うん、でもあっという間ですよね。うん、
まあなんかざっくり
ざっくりとそんな感じですね。まあ2号さんがやっている、なんていうかな、グラフィカルなブランドというか、本橋さん、うん、合ってますか？
はい、合っております。はい、でまあそんなところでですね最近まあすごく日本のファッション業界でも注目の企業だと思ってるんですね。まあこのタイミングで、まあ上場から1年弱は経ちましたけれども、特集を企画してみましょうということで、やらせていただきましたと。はい、
どんなところに注目が集まってるんですか？
そうですね、まあなんか個人的にというか、まあそうですね、こう投資家の間とか、なんか X とか見てても、やっぱ上場したときに、すごくなんか、この営業利益率が非常に高いみたいな、
業績がいいんだ、
業績がいいです、
うん、
はい、っていうところがすごく注目を集めて
ですね、業績がいいっていうのは、まあ当たり前だけど、人気だということです、
うん、そうですね、
それだけ売れていると、
うんうんうん
うん、
で、まあ、詳しくは紙面の方は見ていただきたいとは思うんですけれども、営業利益率が、まあ、大体 30% ぐらい。
あ、そんなに高いんだ、うん、普通の一般的なアパレルだと、まあ、一桁台だったり、いいところでも 10% 台に乗れば結構いい利益率だねみたいな感じになると思うんだけども、30何%？
そう、正確に言うとね、26年1月期の決算で 32% ですね。
で、実際に売上もこの今紙面に出ている棒グラフを見ながら話してるんですけれども、ほとんど売買ペースまではいかないけれども、22年1月期、
うん、
まあ、これはコロナ中か、まあ、23年1月期で54億円だったのが、26年1月期、つまり3年後には142億円、3倍以上、
ね、はい、
うん、すごい伸び率だよね。
それも相当ですよね。
確かにお店行くとすごいもんね、
うん、最近もなんかヒューマンメイドを着てる人、なんか体感で増えたなって思いませんか？そんなことないですか？
街歩いてると思うよ、原宿とか歩いてる、
ね、ヒューマンメイドってロゴ書いたやつとか、
ヒューマンメイド のハートのね、
そうそうそうそう、
ロゴがすごくあるし、
う
ん、動物も結構可愛いよね、柄として特徴的な
動物モチーフみたいなやつです、ね、
動物モチーフって、例えばカモだったり、
カモです、ね、
あといろいろあるよね、なんだっけ
いろいろありますね。
このお店ごとに結構あったりするらしいんだよね、うんうん、
あ、へー、
うん、
そうなんですね。
そうなんです。
そうそう、動物特定、カモは基本的に決まってるんだけど、それ以外の動物結構お店ごと、海外でもタイに出たらゾウを起用していたりとか。
ゾウね、そうそうそう、幸運。
タイといえばゾウ。
タイといえばゾウ、
うん、アジアゾウ。
なるほど、
うん、だったり、色のモチーフが可愛い。
可愛いですよね、
うん、
最近それこそ今東南アジア、
うん、
でもすごく人気が高まってるそうで、まあ、日本を超えてアジアとで今すごく伸びてる。海外売上が 65% だった、インバウンドを含めたんですけど、
日本で買っている海外の方の売り上げを含めて6割以上ってことですね。6割以上
だから半分以上は海外の人が購入をされていると、
うんうん、確かに原宿の、たまに通るあのラフォーレ前の、
うん、
ラフォーレの1階にあるお店、まあ、うん、こじんまりした店だけども、うん、商品少ないんだけどお客さんもにすごいもんね。
ああそうですよね、うん、だから店舗は結構そんな、まあ、大きい店もありますけど基本的にはそんなにプライベートというか小さな空間で、でもすごくお客さんが来ていて、
うん、
で結果的にまあ店舗の効率というか、
うん、
坪あたり単価っていうのがすごく高いっていうのも、うん、まあ、上場企業なのでこう資料は公開されてますけど、それ読むとすごい書いてありますね、そういうことが、
うん、
という感じで。
なんでそんなに人気なのかね。
うん、まあ、単純に言うとやっぱもう最初からこうスタートが2010年なんですけど、ま
あ、あ結構前からある会社なんですね。
そうなんですよね、うん、まあ、もう2号さんっていうネームバリューは、
うん、
最初からそこが あったと思うので、まあ、もちろん最初からそういった2号さんが新しいブランドをやるっていうような話題性はあったと思うんですけどね、
うん、
ただそれだけではこう説明がつかないというか、
うんうん、
なんかそういうストリートファン2号ファンだけじゃなくて、
うん、
なんかもっとこうファンの裾野が今は広がってるような感じがしますけどね、
うん、本橋さんその特集の取材やってみて、はい、どこが一番このヒューマンメンドという、まあ、会社って言っていいのかな、
うん、
2号さん個人という個人もそうだけれども、うん、会社としてのヒューマンメンドってどういうところがすごいなと、
そうです、
ね、印象を持ちました。
さっきの営業利益率以下同分じゃダメですよね、そういうことじゃないです
もん
ね、
うん、まあ、それはもちろんあるんだけども、うん、なんでこ、うん、
なんでそう、うん、すごいところ、
なんか二五三以外にもすごい仕組みがあるとかさ、クリエイターの力以外でも、
でもまず言って驚いたのは、
うん、
すごいこうなんか本社は
本社に行って驚いた、
目黒にあるんですけど、
うん、
なんか建物入ってる建物ビルに入ってるんですけど、ビル自体はこう
普通のオフィスビル、
オフィスビルで、
うん、
あなんかヒューマンメンドってこういう真面目な感じなんだと思って、こう、
うん、
エントランスから入るともうそこすごいもう別世界みたいな、
別世界、どんな別世界、なんかこう
ヒューマンメイドアトリウムって呼んでるんですけど、天井がめちゃくちゃ高くて、
うん、オフィスビルなのに天井が高い、
なんか中に入るとオフィスビルの中を多分こういじってるというか、2号さんなりにこうデザインしてると思うんですけど、天井すごい高くて、で真ん中にこうヒューマンメイドってそのさっきのハートのオブジェみたいなのがこう吊り下がっていて、
うん、
でそこにヒューマンメイドの新作とか過去のアーカイブみたいなのがずらーっと並んでて、
ははは、ミュージアムみたいな、
そうミュージアムみたいになっていて、もうそれにこう圧倒されるというか、まあ、それもこうなんだろう、来た人を驚かさせるっていう、こう遊び心だと思うんですけど、
うん、
まあ、なんかさっき言ったようなその、まあ、カモとかハートのモチーフみたいな、そのストリートだけじゃないこう遊び心みたいなのがこうやっぱりそのアトリウムからもうこういうことをやってるんだみたいな、で何でしたっけ質問、あ何がすごいかでした、
まあ、取材した印象みたいな
印象、うん、っていうなんか遊び心はすごいやっぱブランドから感じる一方で、
うん、
今回はその経営者の経営者、2号さんは今、社長、CEO ではなくて、今、クリエイティブディレクターという立場に変わってるんですね。2024年から、2号さんは、この会社、ヒューマンメイドという会社の社長ではなくて、デザインの方に専念をしていて、
もともと創業者で社長だったけれども、はい、と。
バトンタッチ
体制、経営は他の人に任せてると、はい、
それが2024年、
はい、
はあ、なるほど。
で CEO を松沼さんという元ユニクロの方、
元ユニクロ、
はい、
ヤメクロの人って結構いろんなところで
活躍してますよね。ヤメクロ大活躍筆頭かもしれないんですけど、
ユニクロで何やってた人なんだっけ。
UT、
あ、 UT ってでも、ニホさんも一緒にやってなかった。
あ、そうです、一緒に、多分その時の縁がすごい強かったっていうのもありますけど、まあ、それであのまた一緒にやらないかということで、まあ、UT なんかそれこそまさにこうグラフィック T シャツとか作っていたので、まあ、そういうノウハウもあると思うんですけど、まあ、あと CSO か、
CSO ってなんだっけ、
なんかストラテジーの S、
あ、戦略を担う責任者、
最高戦略責任者の方が、元サンリオで、常務をされていた鳩山さん。
あ、
鳩山さんは林さんも
以前、取材してますね。いわゆるその IP、知的財産のプロ、まあ、サンリオだからいろんなキャラクターをどう売っていくかみたいなことをやってるんだけど、まあ、ヒューマンメイドって結構キャラクター性が強いんで、グラフィックとかも含めてね、なんかそういうのとやっぱり相性がいいのかなと感じしますよね。
で最後の、CFO っていう、ポジションは柳沢さん、
財務、
まあ、ここはもう、もうがっつり公認会計士とかもう本当にプロフェッショナルの方で、ただ結構そのファッションにもやっぱインタビューの中で精通しているというか、単にその数字だけでこう割り切っちゃうような方ではなくて、やっぱりそういうファッションならではのこう、まあ、なんていうんですかね、曖昧もごとしたというか、こう人の気分とかそういうトレンドみたいなものをしっかりこう大事にされる、そういった思考を持ったそういう CFO の方で、非常にあのその方も素敵だなと思ったんですけど、
もともとニホさんとはノーウェア時代から、
そうですね、はい、ノーウェア時代から
お仕事されていると、はい、盟友みたいなものですよね、そうなんですよ、その一種のね、
だからすごい信頼というか、あの2人の間にはなんかそういったものを感じられたっていう感じなんですけど、まあ、詳しくはこうインタビューは紙面を見ていただきたいんですけど、なんかそういうこうなんだろう、やっぱデザイナーズブランドとか、なんかそういう日本の今までこうある企業っていうのはやっぱりデザイナーイコール経営者みたいな形を取ることが、
デザイナーが自分で立ち上げた会社だから、デザイナーが全部経営もクリエイティブもやってるみたいな、
そういう意味でワンマンというか、なんかそういう会社だと思うんですけど、ヒューマンメイドの場合はその2号さんがしっかりこう権限以上をしていて、そういうこうそれぞれのポジションにプロフェッショナルがいて経営をこう回しているっていう、そういう体制をもうすでにこの時点で作れているっていうのが、なんかすごくあの盤石というか、
なるほど、最近そういうの増えたような気がしますよね。もちろん海外とか LVMH グループのとかは、まあそういうね、しっかりクリエイターと経営と分けて、力を合わせてやってみたいな感じだけれども、日本でも例えば CFCL
なんかは、
あの高橋さんというもともとの創業デザイナーの方がいて、それを支えるような形で松浦さんというもともと金融とかをやっていた方が副社長だっけ、今入ってますよね。
そうですね、
まあ、経営を担ってると、結構その役割分担をちゃんとはっきりして、永続的に盛り上げていこうみたいな、
だからそういう意味ではこう経営のスタイルも、まあ、現代的とかすごく最先端なのかもしれないですね。
で経営ね、さっきおっしゃったように経営のまさにプロ経営者がたくさん集まって、はい、二号さんというこうおみこしをこう担いでるような担いでるような感じですよね、盛り立てていこうみたいな、
だからある意味こう二号さんも自分のこう感性というかそういうのをフルで発揮できていて、
専念できるという、
なんかすごく分かんないですけど伸び伸びすごくなんかされているというか、
なるほどね、
そういう感じで、なんかそういう経営のスタイルみたいなところの凄みみたいなものも、なんか今回ヒューマンメイドどういうところがすごいと思いますかっていうのを、あの他の企業の経営者とか、そういった方にコメントを取ったりして、あの掲載しているので、なんかそういったところも見てほしいなというふうに思っていますね。
経営の話になったけれども、ニゴさん、うん、クリエイターのもう一つのクリエーションの面、
うん、
これまあもちろんニゴさんが創業クリエイターとしているクリエイティブディレクター、うん、クリエイティブディレクターだっけ、
そうです、
いる、はい、もうガツッといるんだけれども、
ガツッとおります。
ニゴさんだけじゃないんですよね、そのクリエーションをこう支えているのが。
あ、そうなんですよね。新関さんなんか知ってます、
その新関さんになんか質問してくみたいな
すみません、
そういう役回りみたいな。
ビューティー周りなので本当に疎くて申し訳ないです、
誰か
どういうことですか。え、ヒューマンメイドっていうブランドの中で、うん、2号さん以外に
クリエーション人みたいなのがいるわけですよね。
なんかすごい結構そうそうたるメンバーで、僕も最初驚いたんですけど、
うん、どんな人がいるの。
その筆頭がですね、
うん、
ファレル・ウィリアムスでございます。
あ、そういうことか、
は
い、
ファレル・ウィリアムスね、今日そうだよね、
あれのコラボだけじゃないってこと。
そうなんですよね。
ファレルの肩書きってなんだっけ。
ファレル、ごめんなさいね、アドバイザーとクリエイティブアドバイザーが、うん、ファレルはアドバイザーです。
アドバイザーなんだ、うん、でファレルはしかも、
なるほど、
株主でもあるんじゃなかったっけ、この会社の。
多分ね、そうですね、株主、うん、
へ、
株主ですね。
そうかそうか、うん、金鳴らしてましたもん、
うん、
そう、結構十数パーセント持ってる大株主ですよね、うん、ファレルもね。
そうですね、
うん、
筆頭は2号さん、
まあ、2号さんの、会社みたいなとこ、2号さん個人で、
うん、
というよりも2号さん個人も持ってるんだけれども、2号さんの別の会社が持ってるみたいな。
2号さんの別の会社、
うん。
でファレル以外にもあのカウズですね。
そうですね、
はい、
カウズはもうね、キャラクター、うん、あのキャラクター知ってますよね、
うん
うん、あとベルディ。
あ、ベルディさん、はい、
はい、
すごいね、ストリートカルチャーの人たちがみんな集まっている。
ストリート
オールスター、
そう、だからストリートカルチャーの元気玉みたいな感じ。
元気玉、元気玉、
はい、もう、
もう少しなんか言い方あると思う。
ちょっとごめんなさい
なんかアベンジャーズじゃないけど、なんか、
あ、なるほどね、アベンジャーズ、そうしましょうか、アベンジャーズ、
キャラの立ったクリエイターがすごく、
うん、
ドリームチームみたいな感じに。
ドリームチームいいですね、さすが林さん
なってるんだ、
うん、
はあ、
うん、
っていう感じでね。
そっか、ニゴさんだけじゃないと、
うん、そうなんです、
ニゴさん筆頭に、
うん、なんとなく今のお三方って、うん、なんだろう、こう言葉選ばず言うと、こう記号を作るのがすごくお上手だなって思っていて、
うん、
そ
うだね、うん、
でそれがいわゆる IP につながってくる、
うんうん、その通りですね、うん、そう、だからヒューマンメイドは、まあ、ファッション企業っていうより、なんか結構最近よく聞くようになったそのキャラクターの IP というか、うん、そういうものを扱ってる企業っていうのになんか通ずる部分は結構あるなというふうに思いますよね。
昨日新関さんたまたまの取材一緒だったんで、
はい、
帰りにあの神谷町にある、
はい、
二号さんが、プロデュースしているファミマに行ったじゃないですか、
はい
はい、
行かせていただきました。
カップラーメン、あ、カップヌードルか、
カップヌードルね、
あれヒューマンメイドコラボだっけ、
うん、
山のようにこう積まれていた。
最近あのまたコラボしてました。第何段だっけな、3段かな。え、買ったんですか。
いや、手に持って写真撮ってた
海外の方多かったですね。
海外のお客さん多かったよね。
うん、
うん、もうまだオープンしてそんな経ってないんだけど、もう海外の人にも知り渡ってんのかなと思って。日本に来たらちょっと神谷町ってそんなに、うん、ね、まあ麻布台ヒルズはあるけれども、うん、海外のお客さんドバってくるような街じゃないので、
うん、なんか2号さんもよくあの前を通るらしいんですけど、
うん、
なんか深夜2時とか、
あれ24時間営業なの。
そう、24時間で、
あ、
ね、あ、普通のコンビニだったんじゃ
ん
ね。
なんか深夜でもすごい人が並んでるらしくて、
へえ、並んだら帰れないじゃん、
まあ、確かに
電車の人だったら。
そこら辺周辺で宿泊されていらっしゃる方が多いってことです
よね、うん、あ、まあ、あそこら辺は高級ホテル、
高級な方たちが、うん、まあ、円安ですし、
はい、うん、
なんかにね、プロデュース
すぐ近くに普通のファミマもあるんだよね。
あ、そうなん
だ。神谷町の駅、あったような気がするけども、うん、まあ、どっちか行くって選ぶんだったらそっち行くよね、うん、
上手ですよね。
何が上手だと、行ってみた感想どう、ファミマ。
いや、あそこにわざわざ行きたくなるようなものと見せ方、
うんうん、
が、あの本当に上手、上手って言い方もよ、あのよくないんですけど、うん、うまいなって、リミテッド商品がすごい多かったですね。
あのお店だけで売られてるの、あの、うん、結構いい、ね、お値段したよね。なんか
いいお値段、そうですね、してましたね。
あ、結構あのなんだ、あの袋物だったり、
だいたい中心が 3,4 千円くらいの、
ちっちゃなバッグみたいなね、
バッグからぬいぐるみから、うんうん、T シャツやら、うん、がありましたね。
そう、コンビニとして考えるとまあ高いかもしれないけれども、うんうん、まあああいうなんだろうね、
二
五さんのお店というふうに考えると、うん、あ結構お得だなっていうのは、
いや、だいぶお得だと思いますし、うん、ファンの人はすごく嬉しいんじゃないですかね、うん、手が届きやすいもので2号さんのその文脈を感じ取れるっていう部分だと、うん、
確かに。
でもちろん、ファミマなんで、コンビニエンスウェアも、
はい、落合さんの
置いてある、うん、結構置いてあるっていうか、結構個別のちょっと空間みたいなところ で、靴下とかタオルとかシャツとか、うん、ずらーっともう壁一面に飾られてるみたいな感じしてね、う
ん、ミュージアムみたいな雰囲気はありますね。
先週もファミマの話してましたね、
う
ん、そういえ
ば。あ、そうそう、2週連続で、うん、
T シャツのね、
うん、ユニフォームも変わってましたね、それがね、
可愛かった、独自のユニフォームちょっと、う
ん、あれも二号さんがデザインされたユニフォーム
だったのかな、ちょっと細かいこと忘れちゃったけども、
え
なのかな、
神谷町のファミマですよ、
神谷町のファミマユニフォーム、まあそうでしょう、そうでしょうね、
特別なやつ
か、ストライプの、うん、オーバーオールの
ちょっとワークっぽいやつ、
それは多分特別なやつですね。
そうですね、
そうですね、うん、
そっかそっか、おそらくだからね、さっきのクリエーションと経営の分離じゃないけれども、うん、経営をしっかり任せられるから、うん、二号さんもそういう活躍の幅が広がるというか、うん、
プロデュース力をこうフルに存分に発揮しているわけですね、
うんうん、
2号さん。
でもそれだけじゃないんですよね、うん、ヒューマンメイドっていうワンブランドだけじゃなくって、それこそ本当に大きなニュースになった、何でしたっけ、アンダーカバーの、
うん、アンダーカバーね、
はい、
買収したんですね、ざわざわしましたよね、
ざわつきました。
もともとね、その同じ浦原宿の盟友というか、うん、2号さんと、うん、アンダーカバーの、ジョニオさん、うん、高橋純さん、うん、まあ、同じノーウェアでいろいろやってた時代もあったんで、うん、でまた同じ、グループとしてこうやっていくみたいな、うん、ちょっと浦原宿世代は結構胸熱になったんじゃないかなというような、
なんかいいですね、ちょっとこれもストリートっぽいというか、こう肩組む的な感じで、うんうん、なんかあんまり他のこう業界とか、
うん、
そういうところだとあんまこういう、まあ、なんていうんですか、ライバルじゃないですけど、なんかそういうこういう合流の仕方ってね、あんまりないんじゃないかなっていうふうに思うので、う
ん、だからヒューマンメイドっていう会社もさ、すごくなんだろうな、まあ、創業したのは2010年、
うん、10年です。
で特集としても、まあ、もちろんヒューマンメイド特集なんで、創業からっていうのをこうずっとやってるんだけども、ただその前のさ、その90年代、うん、二号さんという視点で見ると、90年代の裏原ブーム、裏原人気の時からのこう補助線でつながってるよね、こうずっとこのヒューマンメイドという会社は、
うん、
うん、そのアンダーカバーの話もそうだし、
う
ん、二号さんがどういう、ね、変遷をたどってきてヒューマンメイドを立ち上げて、
うん、
またそのなんだ、アンダーカバーと一緒にこうやっていくみたいな、
うんうん、
ナラティブの話がナラティブですよ、
ナラティブですね、
今流行りの言葉で言うと、うん、
文脈という、まあ、物語的なね、うん、
だから単にそのグラフィック T シャツが人気だとか、うん、まあ、もちろんその商品そのものの力もあるんだけども、うん、そういうナラティブを理解してる人にとってはなんか違った見方というか、
うん、
確かに
別の思いがこう出てくるよね、
うん、うん、
まあ、ナラティブ的に確かにそうですね、うん、
ナラティブ、ナラティブしか使えないけ
ど、でもこうポートフォリオ広がっていかれるご予定なんですか、
そういう多分ご予定だとは思いますね、これに限らず、なんかそのヒューマンメイドの
アパレルだけやってるわけじゃない
と、はい、うん、ヒューマンメイドのその掲げてる、なんていうんですかね、パーパスみたいなものがカルチャーの目を育てるという、
うん、
そういうあの ことスローガンがありましてですね、なんか自分たちでもこう成熟したものをこうやっていくんじゃなくて、どっちかというと次なるそういうまあ人をこう熱狂させるようなカルチャーを自分たちで発掘して、それにこうあの水をやってこう育てていくみたいなことを言ってるんで、多分こういうヒューマンメイド今人気ですけど、なんかもっとこう全く新しいようなものをもっと立ち上げたり、まあ、M&A するなりしてっていう多分構想は絶対にあると思いますね。
本橋君のさ、そのヒューマンメイド特集、まあ、読ませてもらったんだけれども、
ありがとうございます。
まあ、もちろんその、経営とクリエイティブの分離っていう、まあ、大きなテーマももちろんあるんだけども、この特集読むとやっぱり二号さんってすごいなって話に俺は思えてきたんだよね。一番の感想としては、会社としての、もちろん仕組み、その、デザイナーのクリエーションだけに頼らない仕組み作りっていうのももちろんこの特集の肝だと思うんだけども、それにも増して二号さんってすごいなというふうには思いになってきたよね。もう単なる一デザイナークリエイターじゃないじゃないですか。もう
そうですね、そうですね。
立ち位置としてはさ、ちょっと突飛なこと言うようだけど、千利休に近いと思っていて、桃山時代とかの。
おお、ちょっとごめんなさい、突飛というか、あのそれはその心はって感じです
か。その心はですね、
単にその何茶器を作ったりとかさ、その絵を描いたりとかさ、書を描いたりとかさ、そういうことじゃなくて、その時代の美意識を作るというかさ。
なるほどなるほど。
二号さんも別になんかデザイナーの二号さんというよりも、その時代今の、令和時代の美意識を作ってるような立ち位置なのかなというような感じに思うんですよね。そのなんていうのかな、あの千利休がそのわびさびじゃないけど、その日本的な美意識みたいなのを作った人だとすれば、二号さんっていうのはそのストリートカルチャーみたいなのを確立したし、そのファッションとか音楽とか、あるいはグラフィックだとか、あるいはその街づくり、最近だと街づくりの範疇まで飛び出して、
街づくり、
まあ後で少し話すかもしれない、まあ丸の内でいろいろやってますね今ね、はい、そういうのも含めてやった人だし、なんか結構そういう文脈で捉えた方が二号さんって適当なんじゃないかと、合ってるんじゃないかなと思うようになってきて、
ファッション業界、日本ファッション業界の千利休だと。なるほどね、
そのね、文脈で捉えると、
確かに確かに
合ってますか本橋さん。
なんかやっぱりそうですね、千利休って見出し立てればよかったなって今後悔した
いや俺も思いつきで言ってるわけなんで、あそういえばなんかそんな気がしてきたなと思って、というのは俺先週ちょっと大河ドラマで、今豊臣兄弟って俺見たり見なかったりしてるんだけども、千利休が出てきて、
なんと、ちょっと物騒ですね、秀吉が絡んでくると。
ああまあそうね、あの結局はそういう結末になっちゃうんだけれども、千利休誰やってるか知ってますか。
ヒントいただけますか。
北の国から。
北の国から
のって結構前、
ホタルじゃね
え、吉岡秀隆が千利休。
吉岡さん、
まあそれはいいんだけどね、千利休そのいろんな小説とかドラマでも描かれてるように、信長とか秀吉とかそういう時の権力者とこう結びついて大きな寵愛を受けてやって、今二号さんもまあ時の権力者というか大手企業から引っ張りだこなんだもんね、そのファミリーマートを含めて。
確かに、
丸の内ではその三菱地所とか、原宿の一ストリートカルチャーの90年代の時代とはこう、なんだろうね、もちろん二号さんがこの30年間脈々とやってきたものが評価を集めて、今一種のそのなんだろうな、大手企業が取り組みたいと思うような立ち位置の 人になっているし、そういった意味で面白いですよね、うんうん、
やっぱ二号さんすごい、なんだろう、不思議な魅力がやっぱインタビューしたんですけどありましたね。こう言葉はそんなにこう多くは語らないんですけど、
うんうん、インタビューそのままテキストにしたらこう点々点ばっかしになるみたいな
そう結構こう考え試行されて侵入されてから考え、うんうん、あの言葉を話すんで、
うん、
うん、でもなんかすごく新しいものを作り出す人ってすごいなというか、
うん、
なんか最近やっぱりこうね、なんかこう同じようなものがファッションでも増えてきたというか、なんか流行りに乗ってこうちっちゃいブランドがいっぱいこう立ち上がってるけど、なんかこうあんまり新しいものって目新しいものってないなっていう風な印象があるんですけど、なんか2号さんってやっぱり常に面白いものっていうのをゼロからこう作り出そうとしてるというか、なんかそういうモチベーションが多分今でも衰えていなくて、なんかそういう意味では本物のファッションの人というか本物のクリエイターだなというふうに感じますね、
うん、若干俺違っていて、
うん、
まあ、正確に言うと多分ゼロからというよりも
一からみたいな編集する人、
うん、編集の人ですよね、うん、そのアメリカンポップカル、うん、アメリカのポップカルチャーだったり、そのヴィンテージだったり、
うんうんうん、
あるいはラグジュアリーだったり、うん、音楽だったりアニメだったり映画だったり、そういうところをこうミックスして、そのとその中から新しい美みたいなのを見出すというかさ、
うん、
そのコカ・コーラの缶でも赤い缶、まあ、ありふれたものなん、誰でも見慣れたものなんだけれども、
うん、
二号さんがこうプロデュースするとちょっと特別なものになるじゃないですか、
うん、
千利休が お茶室にちょっと野の花を生けると、うん、そのまあ、茶室が全然こうピリッと引き締まるみたいなさ、
うんうん、
そういった面の何でも千利休につなげて俺無理やり今話そうとしてるけども、
寄せてってますね
寄せてってるけど結構それで話がつながるような気がしてくるよね。編集のキュレーター的なね、もちろん二号さんがそのゼロから作り上げるというよりも、うん、過去のいろんなそのクリエーターたちが残してきたものを、
うん、
すごくアレンジして独自の二号さんのワールドを作るみたいな、
うんうんうん、
そもそも、まあ、ストリートっておっしゃってましたけど、うん、そのヒップホップですよね、ニンゴさんといえば、うんうん、やっぱりヒップホップってそのサンプリングが
こう、そうサンプリングだよね、
はい、っていう部分の延長線なのかなっては私も思っていて、
うん、
でも本橋さんが言っていたような、まあ、ゼロから作る力ももちろんありますし、
うん、
編集力も、うん、あの年々面白いものがこう生み出されていらっしゃるなっていう風に、あの見させていただいてます。
なるほど、うん、林さんってなんか昔二号さんにお話聞いたことあるんですか？
だいぶ前だよ、それこそ、うん、ヒューマンメイドが立ち上がってたかな、あのちょっとジーンズの特集をやるので、
うん、
二号さんはその古着のコレクターなので、
そうですよね、
うん、都内にある二号さんのその、
はあ、豪邸、
豪邸なのかなあれ事務所兼なのか、うん、あの自宅兼なのか分かんないけれども、あのアーカイブ古着のコレクションがずらーっとこう並んでるところをちょっとに公園にも二号さんの、うん、あの説明で案内してもらって、うん、それで表紙作ったりしたんだけれども、やっぱりその彼の引き出しですよね、その、うん、物理的に古着たくさん持ってるコレクターであるっていうのもあるし、うん、いろんなカルチャーのこう、
うん、
に関し、あの興味の域があった、音楽からカルチャーまで何でも知ってて、うん、そこからこう編集して新しいものを作る、うん、そこをミックスして新しいものを生み出すっていう力っていうのはやっぱりすごい感じがするよね。
なんかインタビューでも言ってました、なんかそのいろんなこう時代とかから引き出して面白いものをこう編集するっていう作業はなんか僕にとってはもうすごい簡単なんだよねみたいなことを言っていて、
うん、
うん、まあなんかもう息を吸って吐くようにこうなんかもうできちゃうんだろうなっていう、
かっちょいいですね、
うん、そう、 でもなんか多分2号さんはがそうそのカロリーを使うのは多分これからそこじゃないのかもしれないなと思うんですよね。
そこじゃないっていうのは、
なんかそれが簡単にできちゃうんだったら、うん、なんかもっと違うことにこう、うん、2号さんは多分こうエネルギーというか、うん、それができた上でじゃあ何をこう残していくかというか、
うんうん、
なんかもっとヒューマンメイドってその一時のその面白いものだけじゃなくて、
うん、
な長くこう残していくもの、うん、みたいなものを作ろうとしてんだろうなと思ってて、うん、なんかそれがそのさっき言ってたようなその有楽町のねこうファレルと一緒に作ってる施設と か、うん、なんかそういったものって多分2号さんといえどその一時のそのアイデアとかこうノリというか、あのというのだけでは多分できないものだったりするのかなと思ってて、それは新しいやっぱ挑戦になるんじゃないかなと思うんですよね。ジャパバレーでしたっけ、
有楽町駅前の、うんうん、有楽町ビルと新有楽町ビルというのの再開発で今建て替えでなくなっちゃったんだけど、うん、その敷地を使っていろいろやるんだよね、
うんうん、そうですね。2027年
だっけ。
いろいろって何があるんですか。
何なんですかね、
まだ構想は出ていない。
具体的なのはちょっとまあもちろんアートを並べたりとか、
うん、
まだ具体的に発表されてないんだけれども、だからもう裏原宿という丸の内ですよ、
うん、
この日本の一番コンサバな、
コンサバな
その大企業が集まる
日本の窓口、
うん、だから今の大企業の経営者世代ってやっぱり2号3世代なんで、うん、
そうです
ね。そうそうそう、
か、
うん、話が早いですよね、
う
ん、
そ
っか、ちょうど二号さんの影響を受けてきたような
世代、
40、50代が、うん、大手企業の意思決定層なので二号さんとやりたいっていうのはやっぱり社内的にも多いんじゃないですか。
その確かに、
うん、
なるほど、
うん、本当にそういった意味で一クリエイターにとどまらないなんて、
うん、
そうですね、唯一無二ですね、
うん、美意識を作っていく人、うん、だからしつこいけど千の利休だという
すり込まれました、うん、
で俺ちょっとそれ電車で今日思いついて、
はい、
ちょっといろいろ調べてみたら
なんと、
うん、お茶始めてるんですよ。
あ、二号さん、
うん、
へ
ー、そうなんだ。
GQ だったかな、なんか、
知らなかった。
3年ぐらい前のインタビューでお茶を始めて茶道を始めていますと。
あれでも盆栽お好きでしたよね。
だから結構割と最近に日本の伝統文化みたいなのも興味を、うん、
陶芸もやってらっしゃる、
陶芸もやってるし、うん、千利休になってきてるよな。
確かに、
うん、
わびさびを、
わびさび、
うん、そう、わびさびっていうのはずっと日本文化かとしてこう、今も受け継がれているように、その二号さん的なもの、そのストリートカルチャー、いろんなカルチャーをミックスしてこう、うん、新しいものを生み出していくっていう精神みたいなのはもう二号さんだけじゃなくてその後の世代にもずっと引き継がれてるからね、
うん
うん、ファミマなんてそうだよね、完全にその落合さん含めたああいう作り方っていうのも、
うん、
はい、コンビニって日本の文化なので、ああいうのをどうこうストリートカルチャーと融合させてるような気がしますよね、うん、明らかに、うん、そういった意味で、うん、繰り返すけども、はい、一デザイナーの枠を超えた新しいその価値観の創造者みたいな、
うん、そうですね。今の若い世代で2号さんに続くようなそういうなんか美意識を引っ張っていくというか耕すような人が、ね、また出てくればいいな。それがやっぱ日本の
二号、うん、さんとか、ね、まあ、広瀬さんとかを、
う
ん、引いた
そう
もうこの路線の上というか、
うん
うん、だから裏原ブームって、あの裏原ブームはまあとっくに去ってるんだけれども、うん、すごい影響残ってるよね、うん、もう30年経っても、
うん、
そのナラティブの上にあるものが多いですよね、
うんうん、ヒューマンメイドっていうそのしっかりしたこの上場企業も裏原宿のこの路線の上にあるんで、 っぱ二号さんたちが築いてきたものっていうのは偉大なんだなというふうに
確かに
思うよね。
なるほど、二号さんはやっぱりすごい
天才、
そういう結論に至りますね、
はい、結論に至って、うん、よろしいんじゃないでしょうか。
よろしいですかね。
なんか本橋さんももうなんか言うことなさそうな、
ちょっと疲れますねやっぱ
疲れ、
今何分ぐらいですか。あ、40、やっぱ40分ぐらいですよね。40分ぐらいか。若干集中力を失って、
集中力サッカーぐらいの時間帯でいいですか。です、ね、うん、ここであの何タイムだっけ、ワールドカップでやってたの。
あ、
水飲む
給水タイム、
給水タイムにしましょうか。
OWF みたいな
給水タイムってここでおしまいなんですけれども、はい
はい、いいですかね。
はい、
じゃあ今日は、ヒューマンメイドと2号さんやっぱりすごいという話を、させていただきました。皆さんぜひ9月7日号、ヒューマンメイド特集手に取って読んでみてください、
はい、赤いハートの、
そうですね、
柄が
こう
印象的な表紙なので、ぜひ
目を引く
すぐ、はい、書店とかでも見つかるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
また来週。
ありがとうございました。